네, 내일 모레는 1년 중에서 해가 가장 높이 뜨고 낮의 길이가 길다는 하지입니다. 그런 의미에서 오늘도 환하게 아주 뜨겁게 사랑 한 문을 열어보겠습니다. 안녕하세요. 사랑해요 황금말 진코야크노 編集長ことむとがつきよです.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
明日、 明後日は一年中でお日様が一番高く上がって昼の長さが長いという夏至です。そんな意味で今日も明るくとても暑くサラハンの扉を開けますというふうに言いました。もう夏至。そうですよ。もう明日、明後日を超えるとすごい時間が短くなるんだ。そうですね。 ということで、毎年私春には妻と韓国旅行をする恒例になってるんですけど、今年はウルルン島に行ってきたんですよね。ウルルン島韓国で8番目に大きい島ですね。住民は1万人くらいで、カンウォン島トンヘ市の向こう半からフェリーで3時間ほど行ったところにありますね。 島の面積は72.56平方キロで、5角形の島なんですけど、東海の宝石島という異名を取る島なんですよ。とにかく美しい火山活動で盛り上がってできた太古の大自然の神秘を見るような独特の形の奇岩、そういった典型の風光をあちこちで見ることができる美しい島ですね。その周辺の海がエメラルド色なの。旅客船ターミナルのあるトドンというところのモーテルに
泊して、あちこち観光したんですけど、その島の港からすぐに海岸線をずっと回る散策路っていうのがあるわけですよ。昼間に回っても美しいし、夜中に回るのも非常に神秘的な経験でしたね。それはもう回りたい放題なんですか？うん、もちろん。波が高かったりしたらきっと危険だと思うんだけど、幸い天気に恵まれたので良かったですね。で、これ抜くことができない我々の宿命というか食べ物ですね。
私かな。イカがね、美味しいね。もうとにかくね、イカで有名な島なんですよ。オージン号。イカ釣り船がたくさん港に泊まってるんですけど、常時イカが揚げられるので、もうピチピチ新鮮でね、イカがこんなに元気生物だとは思わなかったってぐらい市場で売られてるのも本当に美味しそうで、何回か食べましたけど、安かったですね。4匹で、
本当はでも実はイカ以外にもたくさん期待してたの、いろんな魚とか。でもね、海の真ん中の孤島だけあって、あんまり漁獲量多くなくて、種類がなかったね。ウニとかカイ、あとホヤですね、モンゲっていう、そういうのが結構いろいろ美味しかったけど、一番美味しいのはやっぱりイカですね、海産物ではね。あとね、ちょっと珍しかったのが、富士坊ってあるじゃない、海岸の岩にくっついてる富士山の形した小さい貝みたいなやつ、それが食べられるんですよ。ダゲビっていうんだけど、ダゲビパップっていうの1万5000ウォンとかして結構高級料理だったんだけど、ダゲビ貝グクスとかもあって、それ食べましたけど美味しかったですね。磯の香りが満載で風味があるような感じがして美味しかったですね。あとは食べ物だけ言ってるけど、有名なのがトドっていうんだけど、釣る人参だね、日本で言うとね。 細長いんだけど、こう繊維がすごい多くて、で香りがあるんだよね。でそれを生でもう食べるし、コチュジャンをまぶして、であと焼いたりして食べるんですよね。一体焼くとまた美味しいんだけど、これがね、安かったんですよ。いっぱい入った一袋で1万ウォンだったんだよ。ソウルだったら一つ紙で1万ウォンとかするからね。これは安いって言って買ってきたんだけど、よく話を聞いてみたら、ウルルン堂のトドっていうんだけど、釣る人参だね、日本で言うとね。細長いんだけど、こう繊維がすごい多くて、で香りがあるんだよね。でそれを生でもう食べるし、コチュジャンをまぶして、であと焼いたりして食べるんですよね。一体焼くとまた美味しいんだけど、これがね、安かったんですよ。いっぱい入った一袋で1万ウォンだったんだよ。ソウルだったら一つ紙で1万ウォンとかするからね。
スルメもいっぱい買ってきたので食べてますよ。スルメ好きなんですか、韓国人。韓国人は大好きですね。酒の魚。ということで、ウルルン島ね、珍しい形の岩をね、登ったり降りたりする楽しみがあるし、周囲がとにかく綺麗な海なので、いろんなところに展望台があるんだけど、登っては景色を楽しみ、かなり運動になったけどね、坂道を登ったり降りたりするので。
若い人がいっぱい来るんですか？
若い人もちろんいましたけど、その島自体は若い人が少ないってことで悩んでるんでね、やっぱり高校大学って進むにつれて本土に行っちゃうのでね。 ということで今日は韓国の東海の孤島であるとこのウルンド旅行の話をご紹介してみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、つんちゃん復習の時間です、はい、おじさんはひょっとしてゴルフをされますか？
え、아저씨는혹시ゴルフを치세요？はい、
そんなことをどうして聞くんですか？
그런걸왜물어봐요？
タバコを吸ってみたことがないです。
담배를피워본적이없어요。
この間も言ったんだけど、피워본적って言っちゃうと開けるっていう別の言葉になっちゃうんですよ。피워본적、これはね前回ちょっと細かく指摘しなかったのであれだったんだけど、ほとんどつんちゃん指摘される前までは全部피워본적とか피는사람이많아요とか言ってたんだよね。それになると激音じゃなくて平音になっちゃうんですよ。だから피는사람だし피워본적なんだよね、表リズム。はい、もう一回言って。
피워본적없어요。
はい、じゃあよくできました。それじゃあディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日は主人のおばさんとの会話なんだけど、割とどうでもいい会話ですね、まあでもこういう会話が結構日常的な会話としてなされるものなので、そういう意味でサラハン的なスキットということになります。それじゃあ聞いてみましょう。おじえ잘잤어？
ああ、못잤어요。
어머왜못잤지？
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠。
그래？새벽에？
네5시반정도됐었어요。
はい、どうですか？難しくないね。
よく寝れなかったという話。
一番最初は？
おじ잘잤어。
うん、そうだね。そして？
못잤어요。
はい。
왜？못잤지。
そして？
거리에서。
日本語でも変わらないよ。
あ、うるさかった？
うるさかった。
그래새벽에5시반。
何が5時半なの？
うるさかったのが。
うるさかったのがね。はいはい。その通りですよ。内容はちゃんと把握できてますね。まあセンテンス長いのは一文だけだし、そんなに難しくはないと思うんだけどね。はい、それじゃあ韓国語で正確に、特になぜ眠れなかったのかという説明をちゃんと聞き取るためにもう一回聞いてみましょう。おじえ잘잤어？
아、못잤어요。
어머왜못잤지？
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠。
그래？새벽에？
네5시반정도됐었어요。
はい、どうですか？二行目から。
あ、못잤어요。
はい。
おも、왜못잤지？거리에서아주시끄러운소리잠을깬거있죠。
日本語にするとどう？
道で、とてもうるさい、音がして眠れなかったんでしょう。
あ、眠れなかったか。チャムルケンっていうのは眠れなかった。チャムルケだっていうのは目が覚めたって意味だね。はいはい。そして？
그래새벽에。ねえ、다섯시반정도됐었어요。
はい、ということですね。じゃあ、その、チャムルケンゴ一丁の前にちょっと抜けてんのがあるのと、あとこの文章の一番最初に一言抜けてるんだよね。じゃあそれを確認するためにゆっくりバージョンで聞いてみましょう。おじ잘잤어？
아、못잤어요。
어머왜못잤지？
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠。
그래새벽에？
네다섯시반정도됐었어요。
はい、どうですか？
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠。
はい、ということですね。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。昨日よく眠れた？
おじ잘잤어？
おじ잘잤어？
あー、眠れませんでした。
あー、못잤어요。
あー、もっちゃっそよ。
あら、どうして眠れなかったの？
なんか乗り移ってる。
乗り移ってない。
おかしい。
演技。
すごい、演技派ですね。
うん、おも、上もっちゃっち？
おも、上もっちゃっち？
通りでとてもうるさい音がして眠りが覚めたんですよ。
おー、こりえそ、あじゅしくろんそりがなそ、ざむるけんごいっちょ。
おー、こりえそ、あじゅしくろんそりがなそ、ざむるけんごいっちょ。
そうなの？明け方？
くれ、せびょげ。
くれ、せびょげ。
はい、5時半くらいになっていました。
ねえ、다섯시반정도됐었어요。
ねえ、다섯시반정도됐었어요。
はい、ではですね。じゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。
はい。
おぜ。
昨日ですね。
おも。
女性が不意の出来事に驚いて出す声ですね。あらとか、あれとか、まあとかですね。まあ、おまとか、おもなとか、別のバージョンもありますけどね。
おめ。
うん。
こり。
通り、町、巷ですね。だからつんちゃんが言ったように道みたいな意味もあるし、町みたいな全体を意味する場合もありますね。
しっくろった。
うるさい、やかましい、想像しいですね。しっくろわーってやつね。
そり。
音とか声とかですね。声の場合は目そり、喉の音みたいに言ったりもしますよね。
なだ。
出る、生じるです。
さん。
眠り、睡眠ということで、チャダの名詞形ですね。チャン、ミュンがついて名詞になってるわけですけど、それじゃあ、これを使って、眠るって何て言いますか？
ザムルザダ。
うん。眠りを眠るって言ってるわけですよね。じゃあ、寝かす。
ザムルゼウダ。
はい。眠りから覚める。
ザミケダ。
はい。眠りがケダ、覚めるってことですね。そして、眠りにつく。
ザミトゥルダ。
ザミトゥルダ。眠りが入るっていうことになりますね。
ケダ。
これはね、ゲウダの縮約形なんですよ。だから、チャムルゲウンゴ一丁っていうのが正しいんですね。眠りを覚ましたんですってことなんですね。だからこれはゲウダだから多動詞形で覚ますなんですよ。で、この自動詞形が本当はケダなんですけど、この場合はケダがゲウダの縮約形として使われているので、ちょっとややこしいですね。普通に正しく言うとしたら、チャムルゲウダかチャミケダなんですよね。眠りが覚めた。その場合はね。はい。
モモゴ一丁。
これね、驚きを含むニュアンスで、まあ、韓国的な表現ですね。日本語にはない感じですけど、何々するんだよ、何々なんだよ、もう半ゲ一致みたいな感じで、パンマレだとなるわけですけど、こんなことってあったんだ、こんなことあっていいのかみたいな、そんなようなニュアンスがちょっと入るんですよね。で、チャムル言語一丁とかって言うと、呆れたような感じ、そういうニュアンスを出すことができます。はい、じゃあ、一度も会ってくれないんですよ、これを使って言うと。
한번도안만나주는거있죠。
彼の歌がとてもいいんだよ。
그사람노래가아주좋은거있지。
はい、ということですね。
새벽。
明け方なんですけど、例えば、새벽한시っていう、明け方一時っていうのは、これどういうことかって、午前っていう意味になるんですね。だから、朝になる前の午前を表すときにも使われます。普通には明け方のことですね。
정도。
程度、くらい、ほどですね。そのまま漢字語です。
뭐뭐아썼다もも襲った。
大過去ですね。過去だと、あった、おったなんだけど、それのさらに過去形になって、何々していたって意味ありますよね。だから、この場合は、時計を見てみたら5時半だったってことじゃない？その前に覚めてたわけじゃない？だからすでに5時半になっていたみたいなことをニュアンスとしては表してるわけですね。そういう大過去というものですね。はい。それじゃあ、質問ないですか？対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
おぜ잘잤어？
あー、못잤어요。
おも、왜못잤지？
こりえそ아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠。
그래？새벽에？
네、다섯시반정도됐었어요。
はい、じゃあ交代してつんちゃんから。
おぜ잘잤어？
あー、못잤어요。
おも、왜못잤지？
오거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠。
그래、새벽에？
네、다섯시반정도됐었어요。
はい。それじゃあ、あゆみちゃん、다음은뭐죠？
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、 最初の文型は昨日よく、これよくっていうのが日本語的じゃないので、まあ意味的には無事にっていうような感じで訳したりもしましたけど、よく何々しましたかですね。
어제잘잤어요어제잘끝났어요어제잘갔어요
はい。잘끝났어요っていうのは無事に終わりましたかですね。よく終わりましたかって言ってるわけだけど、で、잘갔어요っていうのは無事に帰り着いたかってことですね。続いて、どこどこでとてもうるさい音がして眠りが覚めたんですよですね。
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠부엌에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠뒷마당에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠
도로보다네부엌っていうのは台所ですね。発音が激音のキーになってるから注意ですけどね。ディンマダン。これが裏庭。ディっていうのが裏で、マダンっていうのが広場なんだけど、庭なんだけど、裏庭ってことになりますよね。はい。じゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
おぜ잘잤어요
はい。じゃあ練習してみましょう。
자다。
おぜ잘잤어요
끝나다。
어제잘끝났어요
가다
어제잘갔어요
はい、続いて。
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠
はい、じゃあ練習してみましょう。
거리。
거리에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠
부엌。
부엌에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠
뒷마당
뒷마당에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠
それじゃあ後の方でつんちゃん一つ使ってみてください
옆방에서아주시끄러운소리가나서잠을깬거있죠
はい、ということですね。横の部屋ですね。はい、それでは
お便り質問コーナー。
お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあゆみちゃんに読んでもらいましょう。
はい。埼玉県にお住まいの川名智美さんですね。
はい。
こんにちは。私は韓国を習い始めて1年半ですが、まだまだ会話ができません。この番組をとても気に入り、最近では編集長の声が中毒のようになり、毎日バックナンバーから聞いています。そしてつんちゃんのボソボソ声が私でもできるかも、と後押ししてくれます。話は変わりますが、6月に韓国へ行きます。チャンシル室内体育館で 2PM のライブも見てきます。そこでですが、韓国内のチケットなどは住民番号がないと買えないのでしょうか。今回は代行に頼んでいますが、手数料もかかります。今後のために教えていただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。
はい、ということですね。これは無理でしょ
う。
住民番号なしっていうのはね。よっぽど外国人向けの何か方法があって、パスポートのコピーを送るとか、そんな風にして登録するって道があればいいけど、普通は国内向けにしかできてないと思うのでね。
だから代行通すのが一番安全ですよね。
一番安全だし、それ以外は無理だと思います、ね。
それ以外は実際にその場に行くんですよ。
うんうんうん、
そしたら倍ぐらいの価格で買わされるんですよ、
ね。闇チケット、
うん。それなら代行の方が良くない
でしょ、
うんうん、
友達に頼むとか、
うん。そうだね。韓国人に頼むとかしかないだろうと思いますね。はい。続いて、神奈川県にお住まいの羽畑恭一さんですね。はじめまして、歴史や文化などの基盤と関連させての韓国語講座、素晴らしいですね。私は前から気になっていることが一つあります。それは名前の呼び方。多様な表現を駆使しますね。さすが関係性を重視する言語。名前一つでもいろいろ微妙なんだろうなぁと勝手に推測したりしています。例えば名前がキム・サムスンだったとして、キム・サムスン氏、キム・サムスン、サムスン氏、サムスン、サムスナと5つくらいのバージョンがありますよね。韓国の方々はこれらをどんな風に使い分けているのでしょう。この中では2のフルネーム&継承なしが結構デリケートな感じがあります。一見呼び捨てであり、いやー、キムサムスンなどとなれば罵倒していることになるのでしょうが、そうでありながら敬意はいっぱいという使い方もあるようです。映画サニーでもイムナミ、ハチュナと嬉しそうに呼び合っていました。一方、ポッキーに関しては、再会の時でもいきなりポッキーやーという語のファーストネームプラスアというパターン。この語に関しては、家族以外の他人がこの言い方をする際には何か条件のようなものがあるのか、また相手の許可はいるのか、そのあたりも気になっています。こんな韓国名前呼び事情をぜひよろしくお願いします。ということですね。なかなか鋭い指摘ではありますね。
うん、なるほど。
まず、キムサムスン氏。これはまあなんか病院とかで名前呼ばれるときだね。丁寧な場で形式的に呼ばれるっていう感じがありますね。で、キムサムスン、これはおっしゃってるように強く言うと罵倒になるような怒ってる時の呼び方なんですよ。普通は名前だけ呼ぶのが普通なので、フルネームを呼ぶのは基本的に怒ってるっていうイメージを与えるんですね。だから逆に言うと怒ってるような悪口を言うような形で親しみを込めるっていう方法があるじゃないの。特に本当に深い関係があると逆に悪口みたいなのが互いに愛情の表現になるってことがあるじゃない。だから映画サニーで言うインナミハチュナと嬉しそうに呼び合ってるっていうのはそういう意味ですよね。だから敬意が含んでいるっていうような呼び方になるっていうのはそういう微妙なところを言ってるんでしょうね。で、サムスン氏、これは普通です。サムスンさんっていうのが呼び方ですね。逆にキムさんとかっていうのはないです。これは日本だけの呼び方で、キムシキムシとかいうのはありえない呼び方ですね。役職をつけるのありますよ。キムジャンニムとかね、あ、ミスキムっていうのがあるね。いわゆるミスミスターみたいなのをつける、それをつけるのがあります。サムスン、これは何だろう。まず5番のサムスナーっていうのは、これはね、年下に向けて軽んじてる感じがあるから、だから子供に呼ぶような感じなんですよ。だからサムスンちゃんみたいな。で、そのちゃんをつけないサムスンっていうのは大人なんでしょう。そういう感じかな。サムスン、なんかこういなくなった大人を探してる感じ。サムスン、サムスンみたいな、うん、そういう感じじゃないかな。で、サムスナーっていうのは、家族以外の他人がこの言い方をする際には条件、同年代か、あるいは年下で親しい関係じゃないとできないですよね。まあ、許可がいるかって、まあ、こういうふうにして、半丸みたいなのを使うということで、お互いに、じゃあ言葉を崩そうか、っていうふうに言って、互いにそうしましょう、って言って始めるっていうことはあるけどね。そうなると、名前も呼び方も同じように崩れるっていうことはありますよね。はい、ということで、質問にお答えしてみました。じゃあ続いて、これはね、前回からも続いてますけど、娘さんが韓国の方と結婚されるということになった神奈川県のばあちゃんさんからさらに続報が届いていますので、あゆみちゃんに読んでもらいましょう。
はい、編集長あゆみさん、つんちゃん、こんにちは。いろいろ教えていただいたおかげで今はすっかり落ち着くことができました。ありがとうございます。先月は主人と二人韓国に行って娘夫婦の新居に泊めてもらいました。お母さんが心配して玄関のドアは何やらセキュリティのついた鍵にしてくれてあったし、大きな冷蔵庫にはこれまた大きなタッパーに入った野菜料理の数々が積まれていました。お母さんが片道1時間電車とバスで重い差し入れを持ってきてくれるそうです。本当にとことん与えたい文化なのですね。大事にされていることが実感できて嬉しかったです。その日は遅い時間になってしまったのですが、お婿さんが走って買い出ししてくれた鶏肉の揚げ物の美味しかったこと、ケンタッキーが流行らないってサラハンで聞いていた通りでした。あれじゃしょうがない。韓国での結婚式では新郎新婦に近い女性は韓服を着るということで、あちらのお姉さんの結婚式の時にお母さんが着られたものを試着しました。ピンク色は新婦側だそうですね。長いスカートがひらひらしてとても嬉しかったです。そういえばソインヌンソ、あ、これソインヌンソとかコピルモクターがコピナッソとかボスエソバンナンボスとか婿さんに言ってみましたよ。何回か言うと、あーソインヌンソって言ってました。私が言ったのと何が違うのって感じでしたが、力の入るところが違う感じでした。他にもサラハンを何度も聞いて耳に残っているセゴギカプスンイミチブルエッソシニョンカードパドシミカおーねーちゅーとか唐突に唐突に一方的に言ってきました。喜んでたかな。その度に韓国語教室してくれて楽しかったです。韓国滞在の3日間サラハンネタが頭の中を駆けまくってました。韓国での結婚式が12月になったので、またそれまでにいっぱい聞き込んでもっといっぱい文を仕入れていこうって張り切っています。まだまだお世話になります。皆さんも気をつけてお過ごしください。
はい、
はい、
ありがとうございました。
だって積極的なお母さんなんです
。うん、すごいね。本当に娘さんが結婚するってことでテンションが上がってる感じが
いいですよね。旦那さん優しいですね。
セコギカプスイミチブレッソってお婿さんに言ってどういう風に受け取ったらいいのかって。
おー年中とかすごい
信用カードバドシミがアンバだよ。
ソインヌンソとかなんだって思うでしょうね。うん、
ソインヌンソをね、うん、コピルモッタがコピナスだね。すごいとこから行ったもんだね。でフライドチキンを体験されたってことでよかったですね。 あ、でもやっぱりお婿さんが走って買い出しに行ってきてくれたっていうんだから美味しいんじゃないかっていう気もしますけどね。はい、ということでまた12月の結婚式の時の情報をお待ちしています。それでは以上で今日の勉強終わりたいと思います。またお会いしましょう。
さらにへよー。